教育相談塾長に聞こう。ポッドキャスト教育相談塾長に聞こうは、中学受験、高校受験、進路の選び方、勉強の仕方、親子関係などについて、過去15年間で浜松の難関中学難関高校へ多くの合格実績を出してきた株式会社学び研究所の塾長古橋和久がリスナーの皆様からのご質問にお答えしていく番組です。第26回教育相談塾長に聞こうが始まりました。私、番組ナビゲーターのナナと申します。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先日行われました、
はい、
親子関係の真相というセミナーの感想をいただきましたので、
ご
紹介させていただきたいと思います。
はい、
ありがとうございます。じゃあ2つご紹介しますね。
はい、
1つ目です。はい、この前のセミナーは参加してとても良かったです。いろんな気づきがありました。半年前のセミナーを受けた時と今とだいぶ子供の様子が変わってきました。2回参加された方なんですね、この方ね。
はい、はい、そうですね。
半年前は自己主張をするんだけど、それがなぜか辛そうな自己主張だったのが、今は自分らしさを発揮して、しかもそれが嬉しい楽しいっていう感情が後から溢れてくるような、そんな風になってきました。特別何かを仕掛けたわけじゃないんですが、不思議です。今回のセミナーの最後の子供に対する答えも、小さいのに周りからたくさん受け取ってくれてありがとう、あなたはあなたらしく生きていいっていう言葉が出てきました。前回と今回のセミナーで自分に対する気づきと子供に対する気づきと、マトリックスで見る人間関係についての気づきと、いろんな気づきがありました。無意識のうちにみんな補い合ったり、相手の感情を引き出し合ったりしているんだなと、人の能力ってすごいと思いました。これからも仕事でも家でも生かしていきたいと思いますといただきました。はい、
はい、素晴らしいですね。
素晴らしいですね、ありがとうございます。続いて、
はい、
2つ目ですね。はい、セミナーありがとうございました。
はい、
私一人では自分自身と向き合うということは後回しにしてしまう一つです。自分自身と向き合う機会を作らせていただいたことに感謝しています。今回のセミナーではグループ4人で共有するということで、緊張感もありながら自分自身と真剣に向き合えた気がします。グループの方たちはとても素敵な方たちで、皆さんうなずいてくれたり微笑んでくれたりと、静かなワクワクする時間があっという間に過ぎた感じでした。ありがとうございましたといただきました。
うんうん、
ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、やっぱりいろいろなね、気づきがあるっていうのは、
うん、
これからこの生活にも生かしていこう、うん、これをこういうふうに変えていこうとかっていうふうに、
うん、
何らかのね、アクションを起こすきっかけになると思うんですよね。
うん、そうですね。
はい、
うんうん、最初の方もあれですよね、1回目2回目、うん、2回目参加したことによって、よりこう人間関係、自分の親子関係を深めることができたんですよね。
はい、
1回目があった頃こそ2回目のこの深みだと思うんですよ ね、
そうですね。はい、
いいですよね、進んでれば。
はい、
お子さん、え、なんですね、なんか素敵なことを書いてありましたよね。
お子さんが自己主張をするんだけれども、それがなんか前は辛そうだった、
うんうん、
でも今回は嬉しい楽しいっていう感情がある、自己主張っていうことらしいですね。
うん
うんうんうん、
180度違いますね。素晴らしい。
そうですね。う
ん、お母さんやっぱりね、一生懸命真剣に自分と向き合って、自分の親子関係もっといいものにしていこうって取り組まれた証ですよね。
そうですね。
いや、素晴らしい。でも本当盛り上がりましたね、
はい、
セミナ
ー。うん、
うん、
はい、
はい、
ありがとうございました。それでは引き続き教育相談をお楽しみください。教育相談塾長に聞こう。 それでは教育相談のコーナーです。ラジオネームバイバインさんからいただきました。中学3年生のからのお便りです。僕は緊張をしやすいタイプで、テストや大会の前日はいつも緊張により寝つきが悪かったり、ぐっすり眠れない時があります。前日の睡眠不足は当日に響いてしまうので、緊張していてもリラックスして十分な睡眠がしっかり、十分な睡眠によりしっかり体を休められるモチベーションの持ち方を教えてほしいですといただきました。ありがとうございます。
はい、
緊張してよく眠れないということですね。
はい、これもね、はい、受験生からの質問でよく出てくるものなんですけども、はいはい、あの専門家ではないので、きちんとしたことをちょっとお伝えできないですけれども、うん、いくつか考えられるんですよね、はい、でまず体質僕も、はい、うん、眠りが浅かったり、そもそも眠れない感じなんですよね。 なので体質もあるんじゃないかなと思うんです、
はい、
でこれもね、受験生にあのアンケートを取ったこともあるんですが、眠れない子っていうといるにはいるんですが、やっぱり数は少ないんですよ、クラス全体で見たときに、でほとんどの子がやっぱりよく眠れるみたいなんですよね、
はい、
で、まあ、毎年こういった生徒はいるんですけれども、まあ、体質なのかなと思ったりするんですが、うん、でそんな中でもどう対応していくのかっていうところで、
はい、
やっぱり考えてみたいのは呼吸なんか呼吸が早いと眠れなかったりする、
はい、
呼吸法ですよね、
はい、
あの深い呼吸っていうんですか、うん、まずこう吐くところから進めて、吐くところから始めてゆっくり吐いて、それからスーッと吸って、
うん、
呼吸が入ってることは常によく吸ってるわけなので、
はい、
まあ、そうじゃなくてまず吐く方を時間かけてゆっくりやって、それからスーッと、で吸った空気をこうお腹の下の方にある丹田ってあるじゃないですか、
はい、
あそこに溜めるようなイメージを持って何回か繰り返すっていう、ああいったことやっていくと落ち着いていくっていうのがありますよね、うん、
はい、
呼吸がゆっくりになってくるので、うん、眠りやすくなってくる。あとは僕なんかもよく使うんですけども、
はい、
あのヒーリングミュージック、
あ、
うん、ヒーリングミュージック、寝る前にヒーリングミュージックを、
はい、
まあ、かけて、
うん、
それで落ち着かせると、
はい
はい、あの僕の大好きな諏訪中央病院でしたっけ、あの鎌田稔大先生、
はいはい、
あの脳の神経細胞第一者でもありますけども、セロトニンに詳しいんですよね、あのリラックスした時に脳内に分泌されるものだっていうことで、
うん、
あれが不足してるとやっぱり緊張気味で眠れなくなったりとかするみたいですし、
はい、
なんかこう老化も早まるみたい。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、でセロトニンを多く分泌させてあげることによって、うん、まあ、身体が落ち着いてきて、細胞も若返ってる、
はい、
でそういったことがいろいろもうデータで出てるみたいなんですけど、そのセロトニンを増やすために音楽を使うこともできるんですよね。
うん、
まあ、リラックス効果ですよね、
はい、
で僕はですね、ちょっと話ずれちゃうんですが、授業を始める前に、はい、例えばもう4時間とか、まあ、割とこう立て続けに長時間の授業を今から取り組まなくちゃならないって時に、
はい、
授業の始まる10分間ぐらい前にちょっと横鳴らせてもらってですね、ヘッドホンかけてですね、そのヒーリングミュージックを聴いてるんですよね、はい、10分間ぐらい、うん、
はい、
すごい心地よくなって、リラックスできるんですよね、
はい、
うん、でリラックスした状態にしてからこう授業に入っていくんですけども、うん、
はい、
すごくこうなんていうんですかね、疲れがないので、
はい、
ハイパフォーマンスがこうしやすくてですね、
うん、
で体も軽いので、まあ、4時間最後までできてしまったり、
うん、
ヒーリングミュージックでセロトニンを出すことによって、
はい、
リラックスもできるし、その後起きた後の体もすごくこう快適快調だっていう、あれいいですよ、ね、
はい、
でこれはねもうちょっと語ってもいいですか、
はい、
あれただ漠然と音楽聴くんじゃなくて、うん、あの音質にもこだわるといいですよあのそういうことね、ヒーリングミュージックはやっぱりジャズとかクラシック系かなと思ったりもするので、
はい、
低音にこだわるようなメーカーのスピーカーとか、
スピーカー、はい、
ヘッドホンですよね、
はい、
うん、を使って聞くとより深まる。
なるほど。
あとはね、最近です
スマホのアプリなんかでも、はい、そういったあのイコライザーで細かい設定ができるのがあったりするので、はい、ああいうので割とこう、うん、低音重視のものにして、うん、あの音域をねあの、はい、チューニングしていくことによって、よりなんかこう体に、ね、こう浸透しやすくなるんです、
はい、
うん、スマホのアプリとヘッドホン、うん、こだわることによって、はい、あのヒーリングミュージックがのヒーリングミュージックの効果がもう倍々になっていく。
なるほど、
はいはい、あとは美味しいものを食べたりとか感動したりするとやっぱセロトニンって出るらしいので、はい、うんうん、まあ、詳しくは鎌田先生の本読んでいただけたらなと思います、
はい、
そういったものを普段から多くしておいてセロトニンがこう分泌しやすいような、うん、体質にしておくっていうのも大事かもしれないですよね。
はい、
うん、あとはそうですね、何でしたっけ、セロトニンともう一つアセトニンじゃなくてなんか似たようなものありましたよね。なんかこう人に優しいことをすると、はい、分泌される神経細胞、
ちょっとわからないですね、
うん、これも、ね、鎌田先生の方に出てると思うんですけども、
はいはい、
人に優しくすると、まあ、その、うん、のね、神経細胞が出てくるので、はい、やっぱ体もリラックスしやすいですって。
あ、へー、そうなんですね、
うん、落ち着いてくるみたいなんですよ、うん、で今日一日振り返った時にね、目の前なんかに、はい、あ、この人に感謝、あの人にも感謝、今日ここでこういうこと言ってもらえて本当に嬉しかったなとか、
はい、
うん、ちょっと先生から厳しいこと言われちゃったけど、これってこれからの自分のためにもなるもんな、先生にも感謝とか、もう今日一日振り返ってみて、感謝感謝感謝って人を思い浮かべた時に、その神経細胞が出て、あのアセトなんとかって出てくるんですね、
はい、
うん、はい、そういうふうに感謝の気持ちを寝る前に述べるっていう習慣をつけていくのを、あの眠りやすい体質になるみたいですよ、
はい、それならねすぐできますもんね、
う
ん、
すぐできます、
意識するだけで、
はい、うん、何かあります、リラックスする方法とか眠りやすくする方法。
私はですね、どちらかというとすぐ眠れる方なんですね、お布団に入ると、
はい、
ただ一応気をつけていることは、
はい、
寝る1時間から2時間前には食べない、
はい、
胃がもたれるというか、
はい、
何かこう胃が今消化してるなっていう時にいくら寝ようと思っても寝れないので、
う
んうんうん、それだけ気をつけてますね。
うん、そうですよね、食べるとそこにね、あの、はい、血流がこう流れるようになって、そう、血流も関係してるみたいな、
そうなんですね、ちょ
っと長くなるので、この辺にしましょうか、
はい、以上、教育相談のコーナーでした。教育相談、塾長に聞こう。エンディングのお時間となりました。あの学校でもね、
はい、
あの三者面談が始まる頃かと思うんですけれども、
はい、
あの今週ね、学びでも三者面談が行われておりましたけれども、
はい、
あの学校の先生に三者面談で聞いた方がいいことってありますか？
はいはい、それはもうやっぱりあれでしょうね、我が子、うちの子ができてること、うん、
できてること、
うん、ですよね、
できてることを聞く、
うん、だってその方が面談の会話が明るくなりますよね。
明るくなります、それに嬉しいですし、
うん、嬉しいですね、
子供もそこにいるわけなので、
そうそう、やっぱ基本褒めて伸ばそうだと思うので、
はい、
やっぱできてること、先生が認めてくださってることを聞きたいですよね、
はい、そうですね、
もうそれ以外はいいですってもう聞っちゃってもいいじゃないですか。
わかりましたあのできていないことはあえて聞かないということで、
うんうんうん、
わかりました、
うん、子供の方も絶対伸びますよ、その方が、
うん、それを先生から言ってもらえて、なおかつお母さんやお父さんのにね、うん、一緒に聞いてもらえて、うん、嬉しい気持ちが倍増します
ね。そうそうそうそう、はい、そのお話家に持ち帰ってお母さんお父さんに伝えて、うん、おーそうかーとか、お前頑張ってんだなみたいな感じで、ね、お父さんになってしてもらいたいして、うん、それこそまたセロトニン出てきますよ
ね。そうですね、わかりました。あの15分程度の、ね、短い時間なのでね、
はい、
有効に時間を使っていきたいと思います、うん、
はい、
ありがとうございます。
はい、
はい、番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。株式会社学び研究所のホームページよりポッドキャスト専用のバナーがございますので、教育相談への質問や学び広場で紹介する子育てに役立つ情報などをお寄せください。皆様からのお便りをお待ちしております。 それでは次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社学び研究所がお送りいたしました。教育相談、塾長に聞こう。